ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、カレイドスコープと題しまして、2022年に起こったさまざまな重要な出来事をお送りいたします。2022年のカレイドスコープは2022年1月6日の出来事から始めましょう。ヤソン・ナハ・ラオリ法務人権大臣は2022年を著作権の年とすることを宣言しました。この宣言はジャカルタでの児童著作権登録承認申請または POPHC の開始によって特徴づけられました。 POPHC はこれまで約1日かかっていた著作権承認手続きを決済後約10分程度に加速するために作られたシステムです。 POPHC は著作権記録のビジネスプロセスを簡潔で明快な宣言的原則に関して調整することによって実行されます。2022年1月17日国家開発計画庁のスハルソモノアルファ長官は、東カリマンタンの国の首都の名前がヌサンタラであると発表しました。この名前はジョコウィドド大統領によって選ばれました。スハルソ長官は、ヌサンタラという名前が選ばれたのは国内でも世界でも長い間より広いコミュニティに知られており、インドネシアのアイコンになったからだと説明しました。彼はヌサンタラという名前もインドネシア共和国の群島や多様性を表すことができたので選ばれたと付け加えました。参考までに首都に関する法案は2022年1月に完成することを目標にされました。現在政府はこの規制を完成させるために学会を含む様々な関係者からの意見に積極的に耳を傾けています。2022年1月24日国会政府選挙管理者は、2024年2月14日に実施される2024年総選挙の投票スケジュールについて合意します。この合意は内務大臣、総選挙委員会及び選挙監督機関との第二委員会作業会議で決定されました。これは会議の結論を読んだ時に、第二委員会の議長であるアフマッド・リクルニア氏によって発表されました。国会の9つの会派はその日に2024年の選挙を実施することに全会一致で合意しました。2024年の選挙には大統領と副大統領の選挙、インドネシア国会のメンバー、州の地方議会のメンバー、県と都市の地方議会のメンバー及びインドネシアの地方指導者議会のメンバーの選挙が含まれます。一方、州知事、県知事、市長の選挙は2024年11月27日に実施されることが合意されました。2022年2月に移りましょう。2022年2月2日水曜日、 ジョコ・ウィドド大統領は北スマトラ州トバ県のアジバタ・コーフ島エリアで7つのフェーリーの港と4つの旅客モーターボートを開設しました。大統領は開通した港と旅客モーターボートがトバ港の存在をインドネシアの主要な観光地の一つとしてサポートできることを望んでいます。大統領によるとトバ港周辺の人々の日々の活動と移動をサポートするために港と利用客モーターボートが必要です。2022年2月3日木曜日、インドネシア国軍海軍参謀長官ユドマルゴの帝国はインドネシア艦隊司令部の編成を発足しました。発足式は北ジャカルタのタンジュンプリュクにあるポンドクダユンの第1インドネシア艦隊司令部ドックで行われました。ユゴマルゴの監督はインドネシア艦隊司令部の編成は南シナ海の状況を含むインドネシア海域での課題と脅威に対処することを意図していると述べました。西部地域にはナトゥーナ海、マラッカ海峡、シンガポール海峡、インドとの国境などいくつかのトラブルスポットがあるとされています。インドネシア国軍のアグン・プラセティア湾中将はインドネシア艦隊司令官に就任しました。2022年2月24日、インドネシア政府はロシアとウクライナの紛争に対する4つの態度を表明しました。これはインドネシア共和国外務省のスポークスマンであるトゥク・ファイザシア・シーによって伝えられました。これらの4つの態度は、まず、インドネシアは人々の安全にとって非常に危険であり、地域の平和に影響を与えるウクライナ領土での武力紛争の激化を懸念しています。第2に、インドネシアは自国の領土保全に関する国際法と国連憲章の遵守を確認し、国の領土と主権を明らかに侵害するあらゆる行動を非難します。第3に、インドネシアは全ての当事者が引き続き交渉と外交を優先し、紛争を止め平和的解決を優先することを再度言明します。第4に、インドネシア大使館は準備された危機管理計画に従ってウクライナにいるインドネシア国民を救うために必要な装置を講じます。2022年3月10日、ジョコ・ウィドド大統領はジャカルタの国家宮殿でバンバン・スサントノ・シーとドニ・ラハジョ・シーをヌサンタラ首都当局の局長及び副局長に任命しました。就任後の声明でバンバン・スサントノ・シーは彼とドニ・ラハジョ・シーはヌサンタラ首都当局の局長及び副局長としての任務を可能な限り遂行しようとするだろうと述べました。リオ氏は大統領の指示に従い、将来的にインドネシアの投資を反映できる投資としてヌサンタラ首都を構築するよう努めます。既存のプログラムは物理的に構築するだけでなく、社会的結束、ダイナミックで活気のある社会を構築し、全ての人にとっての投資になるようにします。2022年3月20日、インドネシアは2022年3月20日から24日までバリ島ヌサドゥアで第144回列国議会同盟または IPU 会議を主催しました。第144回 IPU 会議は議論されたテーマに応じた気候変化を緩和し適用するために 議会の行動を動員する努力を反映したヌサンルア宣言をもたらしました。ヌサルア宣言とは別に第144回 IPU 会議では平和決議と情報技術決議も行われました。それとは別にバリ島ヌサドゥアでの IPU 会議ではロシアとウクライナの戦争に関する和平決議を含む緊急項目の決議も作成されました。この決議は国際法、国連協定、領土保全の尊重を奨励しています。 IPU 閉会後、インドネシア国会議長のプアン・マハラニ氏はインドネシアは IPU 決議の起草に重要な役割を果たしたと述べました。インドネシアは当初から国際法、領土保全、主権の尊重、紛争の終結、人道支援における対話と外交の活用、ウクライナを離れる難民の安全な通行の保障により、ウクライナ問題のバランスの取れた解決策を模索する上で IPU が中心的な役割を果たすことの重要性を強調しました。さらにプアン・マハラニ氏は、インドネシアはまたロシアとウクライナの間の平和を促進するために特別に働くタスクフォースを共同で形成するよう IPU 加盟国を説得することに成功したと述べました。第144回 IPU 会議では多くの決議案が作成されただけでなく、共通の懸念事項が数多く議論されました。プハマラニ氏によると、一連の IPU 会議でインドネシアはジェンダーメインストリーミングと意思決定への女性と若者の議会の参加も推進してきました。2022年3月31日にジョコ・ウィドド大統領は西ジャワ州のボゴル大統領官邸でパプアニューギニアの首相の訪問を受けました。会談後の記者会見でジョコ・ウィドド大統領は、インドネシアは特に越境地域での両国間の貿易を増やすためにパプアニューギニアとの国境検問所を再開する用意があると述べました。両首脳は様々な分野における2国間協力を強化するための努力について話し合い、太平洋地域における協力について意見交換を行いました。ジョコ・ウィドド大統領はジャヤプラ市モアラタミ地区スコウ・ウトゥンでインドネシアとパプアニューギニアの国境を再開することで COVID-19 パンデミック後の経済を回復し、貿易機会を増やす取り組みについて楽観的です。
次は4月です。22日、ジョコ・ウィドド大統領はインドネシア政府が2022年4月28日から未定の期限まで食用油とその原材料の輸出を禁止すると発表しました。この決定は国民の基本的なニーズを満たすことについて話し合うために閣僚級が出席する会議を大統領が主催した後に行われました。ジョコ・ウィドド大統領はこの政策の実施を直接監視し評価することを約束しました。彼は国内の食用油が手頃な価格で豊富に入手できるようにするために行われました。4月29日、ヌリシャ共和国人民協議会の議長であるバンバンスサッティオはバルトのタマンアグンプロクラマシーにある MPRE の4つの柱のモニュメントの落成式を行いました。バンバンは MPRE の4つの柱は国家の基盤としてのパンチャシラ、憲法の基盤としてのインドネシア共和国の1945年憲法、国家のコンセンサス形式としてのインドネシア共和国のドイツ国家で構成されていると述べました。主権と国家多元主義のドイツモットーとしてのビネカトンガル以下です。 MBRE の4つの柱のモニュメントは、MBRE の4つの柱が社会の様々なレベルで強化され続けなければならないことを奨励し、印でもあります。国家の多元主義とインドネシアの主権を分割する可能性のある様々なイデオロギー、ウイルスの脅威を防ぐために、アイデンティティ、免疫と強力な国民性を構築できるようにするためです。次は5月です。5月4日、プラボースウェント国防相はジャカルタの彼の事務所でシンガポール陸軍参謀総長デイビドのニオ准将の訪問を受けました。この会談中、プラボー大臣はインドネシアとシンガポールの間の協力と友情が兄弟愛の精神と相互尊重の原則に基づいて維持されることを望みました。両国間の防衛協力は防衛産業やサイバー防衛などの他の分野でも発展させることができます。プラボー大臣はまた、インドネシア陸軍参謀指揮学校を卒業したシンガポール陸軍長官の訪問を歓迎しました。これはまた、インドネシア陸軍司令官学校の質がシンガポール軍によって認められていることを示しています。5月11日から13日までジョコ・ウィドド大統領は米国を訪問し、 ASEAN アメリカ特別サミットまたは AUSS に出席しました。訪問中、ジョコ・ウィドド大統領はカマラ・ハリス米国副大統領とも会談しました。ジョコ・ウィドド大統領はワシントン DC の米国国務省で開催された米国副大統領カマラ・ハリスとの昼食会での発言の中で、次のパンデミックの応用を促進するために ASEAN と米国の間のパートナーシップを強化することの重要性を強調しました。大統領によると、仕事を完成させるためにしなければならないことが4つあります。第一に、より効果的な早期発見体制の構築への協力です。第二に、協力は地域の医療在庫バッファーを形成します。第三に、地域の健康産業の独立性です。質目は、 ASEAN COVID-19 レスポンスファンドによる地域の保健財政です。ジョコ・ウィドド大統領は、世界的な健康回復力を構築するために国及び地域の回復力を強化する必要があると強調しました。この場合、米国は国レベル、地域レベル、世界レベルの両方で健康回復力を強化する上で大きな役割を果たすことができます。6月6日、ジョコ・ウィドド大統領はオーストラリアのアンソニー・アルバネーゼ首相の訪問を受け、西ジョバのボグル大統領官邸を訪れました。両首脳は、経済及び投資の分野で相互に利益をもたらす両国間の二国間関係を強化するための5つのトピックについて話し合いました。まず、付加価値の高いインドネシアの輸出品へのアクセス拡大の重要性です。インドネシアはオーストラリアへの輸出アクセスが引き続き明かれることを望んでいます。第二に、イエセパの実施です。特にワーキングホリデービザの割り当てを年間5000人に増やすなど、インドネシア国民がオーストラリアで働く機会を増やすことに関連しています。第三に、両国間の教育と健康における協力です。第四に、食料安全保障を強化することです。第5に、世界的に非常に困難な状況の中で、小麦を含む食料サプライチェーンの持続可能性を維持するための努力です。6月15日、ジンバブエのコンスタンティーノ・チュエンガ副大統領は保健児童保護大臣を兼ねており、インドネシアへの一週間の実務も訪問のためにジャカルタに到着しました。6月17日、ジウ・ウェンガ副大統領はマルフ・アミン副大統領と会談しました。会議中、マルフ・アミン副大統領は経済から軍事まで様々な分野でインドネシアとジンバブエの間の協力が強化されることを望みました。またジンバブエとの貿易の均衡を求めました。その2つはインドネシアの原材料製品の輸出でした。戦略部門では、インドネシアはジンバブエ軍の近代化のためにペテピンダットから車両や武器、非軍事装備などの軍事装備を生産する能力を持っているとマルフ・アミン副大統領は述べました。 マルファミン副大統領と同様に、ジウェンガー副大統領はインドネシアがインフラストラクチャーの開発、特にいくつかの関連する BUMN との協力による鉄道部門の活性化において支援できることを望んでいます。ジウェンガー氏は防衛産業間の交流、訪問、訓練を通じて防衛部門での協力も強化されたと述べました。6月1日、ジョコ・ウィドル大統領はジャカルタのマルデカ宮殿で世界保健機関のテドロス・アドナム・ゲブレイエス事務局長の表敬を受けました。ラトマルスリ外務大臣は、世界保健機関の事務局長がインドネシアでのコフィルジェ・キューパネミックの克服におけるインドネシアの功績に感謝の意を表明したと述べました。テドロス氏によると、インドネシアは世界の他の国と比較してワクチン接種の分野で最高の成果を上げている国の一つです。世界保健機関事務局長はまた、インドネシアの主要な医療制度と共生医療保険がうまく機能していると評価しています。したがって万華鏡は2022年1月から6月です。明日2022年7月から12月の万華鏡で戻ってきます。またお会いしましょう。
Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat di peluk asmara. Terlambat untuk berdusta, terlambatlah sudah menyentuh sanubari tak semudah kusangka. Yakin akan cintamu, yakin akan segalanya. Perlahan dan pasti daku kan melangkah menuju damai jiwa. Dalam wangi bunga cita, cinta dan bahagia. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terbuai di batas asmara. Kian lama kian pasrah ku rasakan jua. Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat di peluk asmara. Terlambat untuk berdusta, terlambatlah sudah menyentuh sanubari tak semudah kusangka. Yakin akan cintamu, yakin akan segalanya. Perlahan dan pasti datu kan melangkah menuju damai jiwa. Terlambat untuk berdusta, terlambatlah sudah menyentuh sanubari tak semudah kusangka. Yakin akan cintamu, yakin akan segalanya. Perlahan dan pasti datu kan melangkah menuju damai jiwa.
Voice of Indonesia.
Listen to me nasang pasona Indonesia des. Kewa pangandaran no Indonesia suizo kukang o gochokai shimasu. Junigatsu 17日、パンダラのインドネシア水族館が正式に一般公開されました。場所は西ジャワ州パンダラン県パンダラン地区ババカにあります。この観光地は水の中の生命と様々な動物が次の人に適しています。海洋水産省が設置した水族館で毎日営業しています。月曜日から金曜日までこの場所は西インドネシア時間午前9時から午後4時まで営業しています。一方週末には西インドネシア時間午前8時30分から午後3時30分まで営業しています。チケット料金は平日は1人当たり4万ルピア、休日は1人当たり5万ルピアです。パンダラのインドネシア水族館はインドネシアで最も長い47から 47.5 までメートルの空母型水族館です。それだけでなくインドネシアで最大の水槽があります。水槽の長さは約33メートルです。パンダラのインドネシア水族館の魚はパンダラの海だけでなくパンダラ以外からも魚を収集しています。伊豆の魚の中には赤エイ、ヒトリ、およびマヨル魚やボタナ魚などのいくつかの種類のサンゴ礁の魚が含まれます。あらゆる種類の魚が解放されていますが、パンダラのインドネシア水族館に入る魚は最初に隔離する必要があります。パンダラのインドネシア水族館に入ると高さ7メートル直径5メートルの円筒型の水槽が現れます。その中には様々な種類の小魚が群れをなして生息しています。また入り口付近にはテーマ水族館があります。その一つはシャリレキタ水族館です。その後円筒型の水族館を囲む階段を上ります。2階にはスパイスマーザーがあります。博物館には様々な歴史が展示されており、そのうちの一つはサンタラの全盛期に関連しています。スパイスマザー博物館の近くには、ヒトデ、カメ、アカエ、タケザメ、その他の海洋生物などの安全な海洋生物がいるタッチプールもあります。訪問者は地の魚に餌をあげたり、触ったりして参加できます。タッチプールを抜けると、全長約47メートルの空母型水族館に到着します。訪問者は海の真ん中にいるような感覚で歩くことができます。最後にメインの水族館または33メートルに及ぶインドネシア最大の水槽に到着します。水族館ではサメ、エイ、レンユ、その他の様々な種類の海洋魚など様々な大型海洋生物が生息しています。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Dari tidurku menjalani dikaliku di setiap saat aku mengawali hari berjalannya arus waktu menemani canda tawa di setiap saat aku mengakhiri hari. Di saat ku terjatuh, di saat ku terbangun, kau yang selalu ada menemaniku. Dalam lembaran baru, manis pahit berlalu, suasana yang berbuah indahnya memori. lembaran duka, kaulah letak segalanya. Di setiap ku terlelap dalam mimpi, di saat ku terjatuh, di saat ku terbangun, kau yang selalu ada menemani. Kenangan bersama. Di saat ku terjatuh, di saat ku terbangun, kau yang selalu ada menemaniku. Dalam lembaran baru, manis pahit berlalu, suasana yang berbuah indah.
Of Indonesia.
Misnalu minasang warana wani desu. Kyou wa Jakarta de no omisoka no oiwai ni tsuite osai shimasu. この国境の場所はおみそかのお祝いのために人々が訪れます。ジャカルタでは訪問者数の増加を防ぐためにジャカルタ特別州政府がおみそかのお祝いを7カ所に広げました。今年のお祝いはコフィル19パナミックがインドネシアを襲ってから2年後の最初のおみそかのお祝いです。おみそかのお祝いに指定された場所のいくつかは中央ジャカルタのタンブレンスリルマン通りエリアにある15タンブレン通り、それぞれ市中のオフィスがある北ジャカルタと西ジャカルタです。その後南ジャカルタのサトゥババカン、東ジャカルタのチャクンオールド、シャンハイ、サウザンドショートのウントンジャワ通りです。その後ミスカの活路のピークはタマミニルリシャインダ、またはタムイイで開催されます。ジャカルタ特別州の観光創造経済局長のアンディカ・プロマタ氏によると、政府は新年のお祝いのために各場所で様々な音楽ジャンルの舞台公演を提供する予定です。さらにジャカルタ特別州政府は西インドネシア時間午後8時から午前2時までスリルマンタンブリンエリアに沿ってカーフリーナイトを実施しています。カーフリーナイトはシャルフリーナイトです。ジャカルタ特別州政府はジルシャの内夜間の場所に多くの音楽ステージを設置しました。群衆を広げるために各ステージでは様々なジャンルの音楽を披露します。ジャカルタ特別州政府はスリルマンタンブリンエリアに広がる40の駐車場を用意しました。これによりジャカルタがフリーナイトの駐車場の需要を満たすことができます。この新年の祝賀会の駐車場は利用可能ですが、ジャカルタ特別州の運輸局長であるシャフリン・リブト氏は、大晦日のお祝いの場所に行くために国境交通機関を利用するよう一般に呼びかけました。ジャカルタ特別州政府は、大晦日の国境交通機関の営業時間を延長します。リスナーの皆さん、これでわらなわりを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
berikan jalan untuk kita menari. Oh, terjaga indah esok pagi.
Hanya tubuhmu hidupkan liaku. Aku kembali remaja.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はメリアム・ムリナの曲についてお話しします。メリアム・ムリナ、女優として知られているだけでなく、歌も上手です。歌手としては、彼女はかなりの数のアルバムをリリースし、シンフォニー・リングというタイトルは彼女の最初のアルバムです。1983年にリリースされたアルバムには、アルバムタイトル、シンフォニー・リングと同名の収録曲があります。バンジー・エフ・ポンダフが作曲したこの曲は、恋人に見捨てられた人が聴くと、悲しみの気持ちを忘れ、クライネイロのシンフォニックなメロディの物語です。それでは、メリアム・リナが歌うシンフォニー・リング、どうぞお楽しみください。
Voice of Indonesia.
across the sky tonight, discovering the brightest light. Wish I was here with someone to hold tight. Hello there, I wish it was you. Playing in the rain and wait the rainbow to come and we'll dance. I wonder if you'll always be right here. Hello there, are you doing fine? Every night thinking about you. Would like to spend my life with you. Those eyes that always make me feel like home and you will just always be something that I'll never have. Every time I have the chance to have a conversation with you, I'm always feeling nervous and I don't know what to do. Hello there, I lost my words. Thinking about you make me feel the clock stop ticking, and I'd always do that before I go to sleep. Whoa, hello you.
Have a nice dream tonight.
Hingga mentari terangi setiap sudut di kamar ini, ku masih di sini, terpaku pada ekspektasi 24 jam sejak pagi hingga malam. Misteri hati.